ゴーゴーレドファ、
ゴーゴーレドファ、
ゴーゴーレドファ。
はい、ゴーゴーレドファでございます。まあ今週はね、はい、鳥海選手と高木選手の移籍っていうのがね、うん、衝撃的でした。まあ鳥海選手は正直まあね、あの出場機会になかなか現状で恵まれないっていうところがあるとすると、うんうん、ひょっとしたらっていう思いは僕の中ではずっとあったんですけど、うんうん、まあ前に行ったね沖縄にっていう話になって、鳥海選手ともちょっと、はい、あのまあ新天地でね、また向こうで活躍も祈ってますっていうようなメッセージを送ったんですけど、うん、はい、高木選手はね僕衝撃でした。でも確かに、うん、もうだってお父さんまで呼んで9月1日実況しようかっていう準備してて、
はい、
そうなんです。まあまあね、あんまりこう放送で言える部分と言えない部分、まあ、いろいろあるんですけど、はい、まあとにかく完全移籍って2人ともね、うん、っていうのが決まってですね、はい、さあここからレノファはっていう、ただレノファにもねいい選手が途中でね、うん、その夏の移籍期間の間にはね、何人か来ているわけで、で今回は、8月1日にジュビロ磐田から期限付き移籍で、やってきた石田龍馬選手ということで、はい、前節柏レイソル戦で J 初ゴールを決めましたよね。もともとね小野原選手と本当仲良いみたいで、あとはあの山田隆一、佐々木高木あたりと交流があって、そこも、うん、あの移籍した理由にもなってるということなんですよね。リポーターはいつもの通り徳田智代です。
では自己紹介お願いします。
ディフェンダー背番号28番ディフェンダー石田龍馬です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めましておいでませ山口へ。
おいでませ、あれ
方言なんですよ。
方言なんですか。方言まだよくわかんないんで全然まだつかめてないです。
そうでしょうね。いやなんかこう間近で見るとこう一番最初に山口に来られた時に練習でねその拝見した時にパウロパウロってみんなからなんか言われてたじゃないですか。
めちゃめちゃ言われますよ。今も言われるし、なんだ似てるんですかね。あんま似てるとは思わないですけど自分は。
いやなんか最初に来られた時皆さんがそうやっておっしゃるからこうやって見たらあ似てるかもと思ったけど、こう間近で拝見すると
違いますね絶対、うん、そんなことないと思うんですけど、まあ、別に嫌なわけじゃないですけどそんな。
いやでも本当にね、あの石田選手ってどんな選手なんだろうってサポーターの皆さんもすごく話題になっていたんですけれども、もう来た瞬間から試合に絡むようになりました、合流されてその週の試合アディショナルタイム残り1分で出場されましたけど、一心のピッチいかがでしたか。
まあ、その金沢にいた時はこのピッチに立ったんですけど、すごいいい雰囲気でやれたし、まあ、時間は少なかったんですけどとても楽しかったです、
うん、オレンジのユニフォームで金沢ではなく山口の選手として立ったわけですけど、山口のこのミラースタ、当時の一新スタジアムでしたけれども、特に2017年の石田選手のプレーを私覚えている気がするんですよね。
そうです、ここで多分アシストして、うん、残留を決めたような気がします。
ですよね、
はい、
山口とは何かこう縁があるなみたいな感じしますか。
なんかそんな感じもしますね。
ですよね、
はい、
さあそして、27節柏レイソル戦ではアウェーでしたけれども、まあ、内容はねちょっと本当に悔しいものでしたが90分のフル出場ということになりました。この90分振り返ってどんな感想ですか。
まあ、力の差がだいぶ分かれた試合だなと思ったんですけど、まあ、それでもいいとこもあったし自分たちの課題も明確になったんで、まあ、そこはプラスに考えて次の甲府戦戦いたいと思います。
どんな課題が浮き彫りになりましたか。
まあ、やっぱ決めるとこ決めないとダメだなっていうところもありますし、まあ、守備もしっかりセンターバックたちで声かけて守りきれなければならないなと思いましたし、まあ、でも本当に負けはしたんですけど、そんなすごい結果だけでプレーとかはそんな負けてなかった気もするんで次にはつながると思います。
なんと言いましても石田選手のゴールが生まれましたよ。あの叩きつけるようなヘディング素晴らしかったですよ。
いや本当にヘディングしたことなかったんで試合中びっくりしました自分も。こんな感じなんだと思って。
こんな感じなんだが感想。
いやなんか多分 J 初ゴールだし、
うんそうですよね、
ヘディングもしたことないから、うん、その前まで行って、うん、だからすごい新鮮でした。ま
あ、それこそアンダーカテゴリーの代表から一緒だった高木選手からの、まあ、アーリークロスだったわけですけど、何かこう感じるものがあったんですかね。
まあそうですね、まあ、大輔君は、まあ、クロスも上手かったし、うん まあそこに入れば決めれる自信はあったんで、ああいう形で決めれたのは良かったです、
ね。まあ、先制を許しで追加点も許しという形から の, その得点だったわけなので、あの瞬間サポーターの皆さんの息の吹き返し方っていうのはやっぱり感じるものがあったんじゃないですか。
そうですね、まあそこの時間帯で決めれたのもすごく嬉しいし、まあそこでもう1点取って同点に追いつけなかったのはちょっと非常に残念ですけど、決めれてよかったです。
そうですね、
はい。
いや本当にあのシュートゴールの瞬間は私は家であのダゾーンで拝見していたんですけど、叫びましたよ
マジですか
本当に。
いや俺も、まあ、初ゴールだったしすげえ喜びたかったんですけど、まあ、一応負けてたんであんま喜べなかった、うん、まあ、次々と思ってやってたんで、うん、
そうですよね、
う
ん。なるほど。まあ、レノファではその右ウィングバックとして出場されました、まあ、サイドバックやそのウィングバックを主戦場とされていると思いますけれども、このレノファの右ウィングバックでその監督もしくはレノファから求められているプレーというのはどういったものになるんですか。
まあ、自分が求められてきたのは、まあ、上下運動を多くすることなので、まあ、90分間ずっと上下運動して戦うことが一番だと思います、う
ん。右サイドを相当駆け上がっていく姿は気持ちがいいですね。
本当ですか。嬉しいです。
足がすごい速いでしょ。なんかフォームがすごい速そうなフォームですよね。
一応陸上部だったんで、
そうなん
です。中小中陸上やってたので、一応走り方は
綺麗。
本当ですか、
うん。
一応、まあ、そうやってやってきたんで形は綺麗かなと思います。
それでどうしてサッカーに。
いや、なんか普通にサッカーやってその休みの日陸上やってみたいな感じだったんで。
そういうことか。
はい。
じゃあどっちも同時進行でやってたっていうことですね。
そうですね。だから陸上の先生もサッカーやめろってずっと言われてたんですけどでジュビロ入ってるの知らなくて多分で、ジュビロ入ってるんでさすがにやめれないですみたいな言ったら、そうだったら陸上やめた方がいいって言ってサッカー専念した方がいいってなって途中からやめました。
ジュビロにね入れるっていう時点でもその静岡でジュビロに入れるってもうすごいじゃないですか。で陸上の際もその先生は見出してたってことですね。
そうですね、まあ陸上はもうちっちゃい頃からやってたんで、うん、まあ、サッカーも一緒に好きだったし陸上も好きだったんで、うん、やっててって感じで、はい。
その、まあ、走力が必要となる今のポジションっていうのはじゃあすごく自分に向いているなっていうのは感じますか。
まあそうですね、向いてると思うしやれる力はあると思うんで、まあ、でも最近はずっと試合に出てない時期があったんで、まあ、ちょっとあれだったんですけど、まあ、こっちに来て練習もハードでだいぶ感覚も取り戻してきてるので、
うん、久しぶりの90分フル出場だったかもしれませんけれどもリーグ戦では手応えとしてはいかがでしたか。
まあ、まだ100ではないんですけど、うん、やっていけばどんどん自分のプレースタイルが戻ると思うので、うん、どんどん仕掛けてやっていきたいと思います。
まあ、本当にねそのご自身の成長を求めて、この山口にやってこられたと思うんですけれども、山口でどんな部分をこう高めていきたいというふうに今捉えていらっしゃいますか。
まあ、やっぱまあ全部ですけど、まあ、自分の特徴のスプリント回数だったりクロスだったりをどんどん伸ばして、まあ、でもこっち来て点も取れて、まあ、新たな自分を見つけれたので、まあ、そういうところも伸ばしていきたいなと思います。
新たな自分。
そうですね、本当に自分はあんま得点とかしたいとか思ってなかったんで、得点するならアシストしたいっていう、これいつもどこ行っても監督に怒られるんですけど、だからここ来てちょっとその点決めて自分のその気持ちが全然分かんなかったんで、点入れた人の、まあ、それが分かってちょっとめっちゃ決めたい欲が出てきちゃいました。
やっぱりこう得点を決めることの気持ちよさみたいなものってあるんでしょうね。
そうですね、だいぶあると思います。
じゃあちょっと今度はまた勝利につながる得点も決めて思いっきり喜びたいですね。
そうですね、頑張ります。
では最後になりますが、サポーターの皆さんに一言メッセージいただけますか。
次の甲府戦は絶対に勝ちますので応援よろしくお願いします。
明るい、あくまで明るい石田選手、やっぱりこう今一つ波に乗れない時ってこういう選手が多分必要なんですよね。雰囲気をゲームの中でも、それから、いくつかの試合の、まあ、ワンセットの中でも 多分こういう選手に点を取ってもらって雰囲気を変えてもらう、そういう場面が必要なところに行った時は出てくると思うんでね、そこで確実にそれをやってもらわなきゃ今度はいけないっていうことになると思いますけどね。今ねレノファ山口はですね、改めてちょっとねいろいろ紹介していきたいと思うんですけど、順位的には今16位ですね。で FC 琉球がその上、勝ち点3、あのレノファ30で勝ち点31で琉球、32で愛媛です。この前言ったんですけど14位以下と13位以上が結構離れてるんで、今まだ5ゲーム、勝ち点5違いますからね、ここがちょっとね乗り越えにはいけんところなんですけどね。で先日の天皇杯はお互い、まあ、セレッソさんもそうだったんですけど8人ずつねあのメンバー入れ替えてということになりました。まあこれもね自力の差を見せつけられたかなって気がしますね。0対3で完敗でしたね。まあ言ってもあれですよ、あのシーズンのねやっぱりリーグの次の試合ですね、ヴァンフォーレ甲府との戦いになります。第28節、17日土曜日、明日ですね、中銀スタジアムで午後6時キックオフ。ね、山梨は現在甲府はね現在7位で、直近5試合は2勝2敗1分け、天皇杯は FC 東京に勝ってますからね。前節ホーム戦では2対5でこれ負けてるチームなんで、やっぱりダブルはいかんよね。シーズンダブルは取っても取られるなっていう形にしたいと思うんですけども、本当に、しっかり応援していきたいと思います。私焼肉上田本店でサポフェスに参加します。もしよければ一緒に念を送りたいと思いますのでよろしくお願いします。今日のインタビューダイジェスト、明日土曜日の読売新聞朝刊の地域面に掲載されます。ぜひお読みくださいね。明日午後6時キックオフですね。ゴーゴールデンファ、来週もお楽しみに。